ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも岩崎です。
どうも池田です。
放送世の中全部タネでしょ、タネラジ放送後期のコーナーでございます。
しっかりしてくれよな。
まあだいたいね、ざっくりと先週の放送で言い漏らしたことというか、
放送後期のコーナーですね。
そうですよ、はい、放送後期のコーナーです。
今混ざっちゃってぐちゃぐちゃになってたから。
一気に来ましたよ。タネラジの放送後期のコーナーでございます。
はいはい。
ますけれども、はい、そうだな、僕ドラマ語りのコーナーでちょっと言い忘れてたのが、最近のそのドラマ原作の映画の成功作として僕が挙げたいのはコードブルーでございます。反応が悪いけど、はい、コードブルーね、まあドラマシリーズも2シーズンですかねにわたって展開していて、1シーズン目のキャラクタープラスアルファが2シーズン目に出てきて、新しい、なんだろうな、それまでの、まあ、ヤマピーとかガッキーとかのキャラクターと照らし合わせたような後輩キャラが出てきて、でそれが合体して映画に向かったみたいな感じで、なんて言うんだろうな、2時間、基本的にまあだから構造としてコードブルーのドラマ版も大きな事件、事故があってとか事件があって、それに対していかに対処して、解決して命を救っていくかっていう話の流れではあったんですけど、よりなんて言うんだろうな、2時間っていう時間に凝縮しただけのこう登場人物の裏側をこう深掘りする、主要登場人物の裏側を深掘りする時間は与えられていたのかなみたいなことは思いますかね。でもなんでなんだろうな、難しいですね。コンフィデンスマン JP みたいに分かりやすくこういう形だから成功したって言えるわけでもなく、
まあつまりさ、
はい、
怪獣豆芝の映画化であり、うん、芝公園の映画化であり、掛け狂いの映画化っていうことだよ。
ちょっとごめんなさい、わかんないです。
今の作品全部映画化するからね。知ってる？わかってる？
知ってます、知ってます。
芝公園映画化するんですよ。
芝公園っていうか逆に映画化前提としてあるドラマですよね、確か。
あ、そうなの？
確か。
はい。まあ、何にしてもですよ。何にしても。
掛け狂いは逆ですかね。ドラマやってて結構評判良かったから映画にしようみたいな話かもしれないですけど、
ね。いや、もしかしたらね、なんだっけ、寿司大賞ニューヨークに行くみたいな、そういう感じのことかもしれませんけど。
あと、ランマルとかね。
ランマルとか、ね。
クソみたいな。いや、ゴール。
どう思います？そのなんか、結構最近忘れかけてるけど、結構な量で、やっぱそういうのがあるわけじゃないですか。う
ん、
で別に
そんな基本それだと思うん
ですけど、はい。いや、だから僕は、
うんうん、
ファンってのはあるのかなと思うんですけどね。
なるほどな。
まあそれを当て込んでいるというか。まあごめん。ちなみにちょっとお詫びね。はい、怪獣豆柴ってたけど、妖獣豆柴が正しいタイプですね。
怖くしちゃった。可愛いやつですね、豆柴がね。怪獣、ちなみに妖獣豆柴ってドラマやってたんですか？
いや、やってた。
本当ですか？そうなんだ。うん、犬を見せるだけでドラマは成り立つんですか？
豆柴一郎っていう、
はい、
テレビドラマシリーズの続編としてはあったみたいですよ。
なんかまあその結構日本だと、その日本だとっていうか海外もそうなのか、ドラマを作ってる作り手たちがそのまま映画を担当するパターン多いですよね。
海外でも
コードブルーも基本的に脚本演出そのままだし、今回のコンフィデンスマン JP も脚本演出そのままだし、昼顔とかもそのままだったし、あ、昼顔でも一部違うか、監督が。
そうか、だけど、なんか、世代の違いかもしれませんけど、
はい。
こう、テレビドラマを映画化するってことに対してのネガティブ感がやっぱすごく僕はあるよね。
いや、僕もなくはないです。はいはい。
踊る大捜査線っていうのが、まあ割とヒットの、はいはいはい、まあ基礎になってるかと思いますけど。
確かに。うん。
もちろん昔もあったんですよ。大ヒットした、僕ら大好き、日本沈没っていう映画がありますけど。
何回するんですか、これ。
これ、いや、藤岡弘が、
はいはい、
主演してたやつがあって。
あ、草薙さんじゃないんですね。
そうそうそう。その一番最初の日本沈没は映画で大ヒットしたから、これ連ドラになってるんですよ。はい、で、白い巨塔っていう、これタミヤ二郎版っていうのがあって、これも映画でやって、うん、で、これで大ヒットして、で、これがテレビドラマになってるんですよ。
うん、
でつまり、昔は結構その大ヒットした映画っていうのが結構ドラマになってたりするんですよね。
もともとメディアの成り立ちとしてもそうですよね。映画があって、その後にテレビドラマが生まれてきたみたいなことありますもんね。
もう歴史的にもそうだし、あと当時は多分映画の方がまだ力としてやや強かったりするから、映画で流行ったものをテレビでやるっていうのは、うん、今の、まあ、テレビが流行ったものが映画でやるっていうのと、まあ逆ですけど、まあ同じ構造ではあるんだよね。みんなが認知が高いものをテレビでやれば人気が出るだろうっていう、そういうような構造だったりするから、まあそれがただ逆転してるだけといえばそういうことではあるんですよ。なんか、あんまりそのテレビ映画が悪いっていう言い方も、いや、まあ厳密に言えば乱暴ではあったりするし、そういうものも昔もあったんですけど、ただなんかこう、例えばテレビ見てなきゃ面白くないだろうっていうのももちろんあるし、だってそれはさ、アベンジャーズやっぱり一本も見てなくて、いきなりエンドゲーム見るのはちょっとハードル高いじゃないですか。
そうですね。
そう。で、それは映画によって違うんだっていう言い方はあるけど、でも見てた方が本当はいいじゃない。
そうですね。
うん。で、そうなってくると、だって全く見てないことを前提に作る作品なんか多分ないだろうから、うん、なかなかそうなると、まあ仮面ライダーじゃないですけど、
うん、
その、ちゃんとその人たちのために作る方が、正当だったりするのかなーって、うん、やっぱこの話盛り上がるね。なんだろうね。
僕なんか今、ウィキペディアで、うん、日本のテレビドラマの劇場版っていう、はいはいはい、ページを見てるんですけど、
うんうんう
ん、なんか失敗する映画は、劇場版とか映画っていうものをタイトルに入れてるものが多い気がしますね。
どういうこと？例えば相棒とか。
劇場版なんたらみたいな、映画なんたらみたいな言い方をしてるのが。
ほう。でも最近はもう劇場版とかザ・ムービーとかもつけまくってるでしょ。
最近逆に減ってるんじゃないですか。一時期それがあったから。
そうか、まあ、ちょっとそういう、なんていうか、そういう格好つけがいまいち流行らなくなったのはあるのかもしれないね。
うん。そこをヒントにすると、もしかしたら、そういう、
それはちょっとかなり使用
マスな
感じもしますけどね。
うん、
そう。
はい、というのをちょっとドラマがあったりのところでコードブルー言い忘れてたなと思ったので、
はいはいはい、
ちょっとお話しさせていただきました。
ありがとうございます。さあ、そして
あと思っちゃったとか、はい、
思っちゃったですけど、はいはいはい、まあちょっとね、人のツイートばっかり見てて大変恐縮ではありますけど、
池田さんのツイートも見ていきましょうか。じゃあ、
俺のツイート。
タネラジツイートを、じゃあ。下落衣装についてですね。いよいよ明日5月31日、贈賞式が行われます。先にお知らせした入賞作品から、テレビ、ラジオ、CM 報道活動の各部の対象優秀賞が発表されます。という、マイベスト TV 君の投稿に対して、おすすめの形を考えますっていうふうに来てるんです。これはどういう意図の、何ですか？
確かに、嫌だね、これね。嫌だねっていうか、別れよって言いたくなっちゃうね、これね。いや、
これどういう、
まあだからね、はい、タネラジで、はい、番組、テレビ番組の紹介とかをちょいちょいしているじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
やってます、やってます。
そうそう。だけど、まあ、なかなかその本当に面白い番組か、何かっていうのはなかなか拾えないし、全部見てるわけでもないから、うん、そうするとこのギャラクシー賞っていうのは、うん、なんか結構名誉賞みたいな印象はあるんですけど、
うん、
ちゃんと拾っていくと結構面白いものというか、
うん、
まあ、今回だとマイベスト TV 賞にチコちゃんに叱られるが上がってはいるんですけど、じゃあそれ以外何かあるかっていうと、はい、例えば今回、うん、M1 グランプリのアナザーストーリーとかね、あと大人のドドラ、結婚相手は抽選でって、これも結構面白い、まあ、ちょっとした SF のドラマだったり、あと、
はいはいはい、
金曜ナイトドラマ、ディーリーとかね、あと、うんうん、サンドイッチマンが出てた病院ラジオみたいなものも取り上げられていたりするわけですよ。で、それ以外にも、うんうんうん、ラジオ、ね。これ結構貴重だと思いますけど、ラジオ番組があんまりこう光当てられない中で、ギャラクシー賞では、まあ、ラジオをちゃんと紹介していて、 ここだと、TBS ラジオ年末交通情報、括弧おまけ付きみたいなね、そういう交通情報の人たちの、まあ、ちょっとトークを聞かせるものとか、あとスクールオブロックっていう東京、はい、FM 東京の番組だとか、そういうふうなものが、まあ、割とこうきちっと紹介されていて、
ちゃんと聞いてるんですね、皆さんね。
そう、あと、ラジオドラマストリッパー物語っていうのがあって、これちょっとね、全く知らないんですけど、ちょっと聞いて
みますが。これ録音だけしたな。
まあ、みたいなことがあって、まあ、僕らがおすすめを考えるときに、やっぱどうしても捨てられないものとして、やっぱこのギャラクシー賞というのもあって、まあ、ことさらこれが出たからすごいぞという言い方にはしたくないんだけれど、でも注目する、うん、もしくは拾いづらいものが結構多いんじゃないかなということで、おすすめの形を、うん、まあ、これを参考に考えたいということで、おすすめの形を考えますということですね。
なるほど。こもってますね。
何よ、そういう。ん反応
思いがアウトプットにはね思いがこもってるんですよ人間みんな。
いやでもまあまあね、あと先の向田邦子賞っていうのが出て、
はいはいはい、うん、乃木明子さんがね、
そうそう、
あれ聞こうか、
そうそう、乃木明子さんの獣になれない私たちだっけ、
はい、
が賞を取ってましたけど、ああいうものとかね、こうなんかどうしてもこう名誉みたいなところにフォーカスするけど、その、まあ、見る側として、あ、こういうのあったんだっていうふうにこう拾えるチャンスとしてもいいのかなとは思うんで、まあ、そこら辺はね、うん、種ラジで紹介していければなというふうにも思いますけどね。
まあ、行くのはニュースコーナーですかねとかで行くといいのかな。
まあ、あとそれそのものをね特集してもいいよね、
うん、
一度ね、
うんうん、
まとめた形でね、
はい、ということで1週間送ってまいりました種ラジ、あとは あれだ、まあ、タネラジはね、ポッドキャストだけではなくて、ノートとかいろんな方法で聞けますし、ツイッターもやってますんで、タネラジ、カタカナタネラジで検索いただければなと思っております。あとは、今年の目標を振り返りの、そうだ、あれだ。
ちょっと変えようよ、そろそろの。なんか、惰性になってきてるよ、だんだんと。
いや、でも僕、未だにこの目標できてないんでね。
いや、だから。
池田さん変えてもいいですよ。
うん、いや、だってあまり達成する気感じないから。
あります、あります、あります。全然やりますよ。頭の隅に僕は。
もっとじゃあさ、もっとちっちゃいステップにしてくださいよ。なんか、すごくでかいですから、それは無理ですみたいな言い方するから、もっともっと分解してさ、一歩でいいから、こう、これはやりましたっていうのを、もうちょっと聞きたい。なんか、毎回なんか、触れようと思ったけど、触れませんでした。みたいな、そういう。
福田さん、なんかあります？ピンポイントで一個って。
僕、そうね。まあ、泳がすという点で言うと、
はい、
まあでも結構もうこれやっちゃってるから、だからもう僕変えたいなと思うんですけど、まあね、多分打ち合わせとかあるじゃないですか。
はいはい。
一言も喋んないとかね。
ああ、なるほど、逆にね。
そうそう。もちろんいろいろ思うこともあったり、あと、議事録とかは取るんですけど、うん、まあ、一言もったこともないけど、うん、まあ基本的にその、何かを喋るってことはないっていうか。っていうことは、でもどうしても喋っちゃうじゃないですか。なんか、いやいやもすると、はいはい、余計なことをね、うん。ここは一歩ちゃんと引いて、うん、今日の主役は誰だってことをちゃんと認識して、みたいなこととかは、まあ、その偉そうに言うことじゃないですけど、ちょっとそういうことは思ったりはしてますかね。はい、
僕、人と接するで言うと、僕、先週できたこととしては、はい、できたとか、まあ、ずっとやってるんですけどね。コンビニとかの、店員さんとかの対応をすごく丁寧にするっていう。
どういうこと？もうちょっと教えて。
袋のいただき方とか、あとは渡された時のありがとうございますっていう言葉であるとかをちゃんとするっていうのは、
はい、
まあ、できてるんで、
その先の一歩です。それは接するっていうか挨拶をするとかじゃないの？
そうそうそうそう。ありがとうございますっつって。
あ、そんな今まではできてなかったってことなの？
いや、今までもできてるんですけど、そこら辺の先の一歩、今まではできているからこそ、次の一歩として、
うん、
店員さんの目を見るっていうのやりましょうかね、じゃあね。
あ、次はってこと？
はい。
なんかごめんね、俺が悪かったら言ってほしいんだけど、なんかね、言い訳ずっと聞いてる感じがするんだよね。なんだろうね。いやいやいや。なんかほら、後ずさりしながら喋ってる感じがするから、うん、俺の誤解？
誤解ですよ。全然後ずったりしてないですよ。
あ、そう。
はい。人と接するという大きな目標に向けて一歩一歩というのであればそういうことかもしれないなって、
ね。なんかゴールが全く見えないですけど。
いやいや、1年かけてね、頑張っていきましょう、うん。まだ半年以上ありますから。
ちょっと待って、半年ってことは半分は来たってこと？
そうですよ、1月から6月。
いや、違う違う。時間が過ぎたってことじゃなくて、
はい、
半分は岩崎さんの中で達成できてるってこと？
来てるんじゃないですか。
ゴールは一体何なの？接するってのは。ハイタッチするとかじゃないだろうね。
人と接するです。
いや、だから。
そこまでできた、そこを習慣化できたらもう、それはゴールですよ、僕の中の目標達成。
全く何を言ってるかは分からないんで、ちょっと非常に心配ですけども。
いやいや、心配しないでください。それぞれ勝手にね、やってることなんで、勝手にやりましょう。池田さんも勝手に泳がせてください。でも池田さんの泳がすの方がもっとゴール分かんないですけどね。
あ、そう？いや、だからちょっと、そろそろ俺は泳がす、だけじゃなくてね、
はい、あ、どうします、じゃあなんか入れます、もう一個
ちょっとね、今日時間かかりそうだから次出していいかな。
わかりました、はい、ということで、エンディングテーマでございます、はい、エンディングテーマ今回は、僕がねコンフィデンスマン JP すごくハマったということで、そのメインテーマというか、うん、ドラマ版で、メインテーマとしてかかっていたオフィシャルヒゲダンディズムのノーダウトという曲をかけて、さよならしようかなと思っております。
はい、
準備できましたかね。
いや、まさかね、はい、オフィシャルヒゲダンディズムっていうのを恥ずかしげもなく言える時代がやってくるとは思いませ
んでしたね。ヒゲダンですからね、はい、
もう名前つけちゃったら何でもありなんだろうね、すごいことになって
きてね、キャキャ言うとりますからね、すごいですよね。はい、ということで、今週は以上でございます、はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ
また、
また。